ルカによる福音書第24章25節。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光にいるはずではなかったのか。こう言ってモーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。それから彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して裂き、彼らに渡しておられるうちに彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると身姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。以上です。
ありがとうございました。それでは
先生、おはようございます。今もお祈りがありましたように、今日は、特別の礼拝でありますね、イエス様が、復活してくださって、私たちの前に現れてくださる、現れてくださっている、そのことを思いながらこの礼拝を、持っていきたいと思うのですね。確かにイエス様は、十字架にかかって死なれました。でも3日目には復活なさったんですね。今日二人の弟子たちの間に現れたイエス様について見ていきたいと思います。もうすでに、女性会の方の会報の方にも記しました。少しまあ違うところも出てくるか分かりませんけど、大体同じことが語られると思いますね。今お読みくださいました。本当はもっと前から読んでくださった方が長いですから、途中から読んでいただきましたけれども、13節のあたりからこの物語が始まっておりますね。2人の弟子がエルサレムからエマオっていうところに旅をしておった時の出来事なんです。この2人の弟子は実は大きな悲しみと、またがっかり失望と、そして不信仰の中にあったのです。どうして悲しみがあったかと言いますと、自分たちが慕ってきた、仕えてきた先生であるイエス様が十字架につけられて死んでしまった、まあ、殺されたわけですよね。そのことをもう考えるときに、この二人はもう悲しくて仕方がなかった。いつでも死は最大の悲しみですね。私たちに近くなるほどその悲しみは大きいと思います。家族の者の死、あるいは近所の者の死、親類の者の死、お友達の死、そしてクリスチャン仲間の死。もちろんクリスチャンは天国に行くことを分かってるんですけれども、地上ではやはり悲しいですよね。共にこの二人の弟子はがっかりもしておったんです。どうしてがっかりしておったかと言いましたら、やっぱりイエス様のことだったんです。イエス様はメシアであられた、救い主であられたんですよ。神の御子だったんでしょう。そのお方がどうして死ななければいけなかったのか、 いえ、人間の手によって殺されなかったらいけなかったのか。彼らにとってはそれが分からなかった。メシアっていうものはもういつまでも生きる。なんで死ななきゃいけなかったのか。がっかりしたわけですね。自分たちが考えておった通りにならないから、彼らは失望しておったわけです。そんな彼らにとんでもないニュースが舞い込んできたんです。それは葬られたイエス様が墓の中に復活されたっていうニュースが聞こえてきたんです。彼らにとっては信じられないことだった。どうして死んだ人がもう一度復活してくるのか。ありえないじゃないか。彼らは信じられない、不信仰、疑い持ちました。そんな二人の弟子たちに一人の旅人が近づいてきました。そのお方こそ復活のイエス様だったんですね。イエス様がその悲しみと失望と不信仰でもぐにゃっとしている彼らに一緒に歩んでくださった。私たちもそうじゃないでしょうか、ね、信仰を持っておってもやはり大きな悲しみに出会う時があるでしょう。実際皆さん方の周りに亡くなった方がおられるんでしょう。そんな時は大きな悲しみに暮れますよね。そんな時に復活のイエス様が共に歩んでくださる。またがっかりする時もあるでしょう。自分はこうだと思っておったのにその通りにならない時にがっかりしますよね。そんな時でもイエス様はあなたの横に一緒に歩んでくださる。時には不信仰に陥る時もあるでしょう。信じられない、疑いが起こってくる。なんでそんなことがあるんだろうか。そんな時にも復活のイエス様があなたの横を歩いてくださるんです。大きな慰めではないでしょうかね。やがて復活のイエス様はその二人の弟子に尋ねます。あなた方は今何を話し合っていたのかと言われたんですね。もちろんイエス様はこの二人が何を話しとったか知っておられましたもん、全部ね。けれども二人の口から聞きたかったんでしょう。言いなさい、あなたの悲しみを、あなたの失望を、あなたの疑問を私に言いなさい。イエス様はおっしゃっているんだ、ね、この二人の弟子はどうしたんでしょうか。言いましたね。どうして悲しんでいるのか。それはイエス様が亡くなったから。どうしてがっかりしているのか。メシアになるお方が死んでしまったから。どうして不信仰なんですか。イエス様が復活したって人々は言ってる、弟子たちは言ってるけれども自分たちは信じられない。そのことをありのままイエス様に言いました。いいですね。ありのままを私たちも祈るべきですよ。イエス様がそうおっしゃっているんですから。信じられないものを信じていますとは言ってはいけないね。信じられませんってことを正直に言ったらいいんですよ。イエス様はどうされたんでしょうか。今日今読んでくださいましたね。聖書全体からイエス様がどういうお方であるかということを話されたって書いてます。 弟子たちは今までの出来事をそのまま説明はできました。でもその意味がわからなかった。なんでそんなことが起こるのかがわからなかったんでしょう。イエス様は聖書からその意味を教えてくださる。どうしてイエス様が死ななくてはいけなかったのか。それはあなた方の罪じゃないか、あなた方の罪を許すためじゃないか、あなた方をその罪から救うためじゃないか。どうしてイエス様は復活なさったのか。それは神の御子であるからです。神様が死ぬはずがなかったんでしょう。また死んだままいるはずがなかったんでしょう。死を打ち破って墓を打ち破って復活される。だから神の御子であるんだよってことをイエス様はここで弟子たちに語ってこられたんでしょう。この御言葉を読みましたらね、その時に弟子たちは心が燃えたと書いています。イエス様からいろんなことを聞いた時にね、もう燃えてきたんです。私たちもそうじゃないでしょうか。どんな時に心が燃えるんですか。皆さんがわからないことはわからないとイエス様に申し上げたらいいんです。御言葉を読んでおって、私たちは確かにわからないところはたくさんあります。意味がよくわかりません。その時にイエス様の前に出たらいいんです。イエス様、ここはよくわからないんです。ここは一体何言ってるんでしょうか。私は一体何したらいいんでしょうか。教えてください。イエス様は聖書全体からそのことを教えてくださる。特にイエス様ご自身のことについて語ってくださるお方ですね。私たちはその時に心が燃えていくんじゃないでしょうか。どんな人だってイエス様から御言葉をいただいてね、その解き明かしをいただいたら、もう燃えない人は誰もいないと思います。燃えていきますよ。御言葉を聞くっていうことはね、燃えることですよ。その後どうなるんでしょうか。なおこの二人の弟子はエマオに向かっていきます。でももうだんだん日が暗くなってきましたね。もうどこかで止まらなくてはいけなくなってきた。ところがイエス様はずっと先に行かれるようですね。弟子たちはどうしたんでしょうか。もうイエス様が、ああチャオね、またねってこうしたんでしょうか。いいえ、御言葉は何と書いてるんでしょうか。イエス様を強いて引き止めたとあります。今イエス様に去られたらいけない、もっとイエス様と交わりたい、もっとイエス様からいろんなこと聞きたい、今まで心が燃えてきた、でももっと燃やしたい、どうしてもイエス様にそばにいてもらいたい、イエス様と一緒に泊まりたい、願ったんでしょう。私はね、いろんな御言葉好きですけれども、今日の御言葉は特に好きですね。イエス様を強いて引き止めた。私たちもそれが必要じゃないでしょうか。あ、イエス様向こう行かない、さよならね。それはいけない。もっとイエス様を交わってください。もっと教えてください。もっと深いところを説明してください、ね、私たちの方からイエス様に引き止める、強いてどうしても、 それが必要であります。あっさり別れない、どうしてもイエス様と一緒の時間を持ちたい、それがもっと心の燃える秘訣です。それから弟子たちはどうなったんでしょうか。イエス様一緒にホテルに旅館に、ね、泊まりました、はい、一緒に過ごしました。多分イエス様にたくさんの質問したんでしょうね。イエス様はそれにいちいち答えてくださいました。そして御言葉の深さ、イエス様がどういう方であるか、もっともっと深く教えられました。それからやがて夕食の時間がやってきました。イエス様がどうされたんでしょうか。パンを取って祝福の祈りをして、そのパンを割いて弟子たちに渡されたんでしょう。その時何が起こったんでしょうか。弟子たちの目が開かれたとあります。もちろん弟子たちはもともと目は開いていましたよ。じゃあどんな意味があるんでしょうか。本当の見る目が開かれたんでしょう。霊の目が、信仰の目が開かれたんでしょう。どうしてですか。今自分の前にいるお方がどういうお方であるかってことが分かったからです。イエス様は勝って弟子たちを集めて、よくパンを割いてそれを弟子たちに渡されました。この二人の弟子もその経験をしておったんでしょう。その姿を見たときに、このお方はイエス様だ、気がついたんでしょう。もちろん聖霊なる神様がそのように導かれてたこともありました。そのお方がイエス様である、今まで聖書を見ることはたくさん教えてくださったこの方はイエス様なんだ、ではどうなるんですか。イエス様がそこにいるということは、イエス様が墓を打ち破って復活なさったということでしょう。死に勝利されて生きられて復活して今自分たちの前におられる。びっくりしたんでしょう。今まで普通の旅人のように思っていました。でもそのお方が実は復活のイエス様だった。大きな喜びに満たされたんでしょう。目が開かれるということは復活のイエス様が見えてくることです。でも彼らが復活のイエス様を見たときに、イエス様のお姿は見えなくなったとあります。もうそれで十分であるからですね。それから弟子たちはどうしたんでしょうか。もうエマを行くのやめてしまった。エルサレムに戻ってきますよ。何のためですか。弟子たちに自分たちが今経験したことを明かしするためです。何を経験したんですか。復活のイエス様に出会ったということだったんですよ。イエス様は復活なさったということを他の弟子たちに知らせるために、彼らは急いでエルサレムに帰ってきます。そうせずにはおれなかったんでしょう。喜びが彼らをそれように走らせました。私たちはどうでしょうか。信仰の目、霊の目をもっと開かれて、いよいよイエス様からたくさんのことを知られて、心が燃えてくる。いいえ、心が燃えてくるだけじゃない。復活のイエス様の見姿が明らかに 見えてくるんでしょう。この方を本当に見合ったならば、私たちはもう黙っておることができません。そのことを信じられない方、そのことを知らない方に、イエス様は復活なさった、今もあなたと出会ってくださる救い主なんだということを明かしせずにはおれなくなっていくんでしょう。一人一人がこの礼拝において復活の主と出会い、復活の主からもっと御言葉をいただいて、心を向いて復活の主を明かししていく、お互い一人一人になっていこうではないでしょうか。それこそパスカの礼拝を守る私たち一人一人のすべきこと、歩むべき道ではないでしょうか。お祈りします。天のお父様、あなたは十字架において救いの御業を完成してくださいました。そして墓に葬られ、三日目に復活なさいました。今も生きて私たちに復活のお姿を表してくださるお方です。二人の弟子たちに現れたあなたは、今日生きる私たちにも現れてくださるんです。なんと感謝でしょうか。霊の目を、信仰の目をしっかりと開いて、復活の主に出会い、復活の主を見、この方からたくさんのお言葉をいただいて、心を燃やしていただいて、この素晴らしい復活のニュースを他の方々にも明かししていくことができるようにお助けくださることをお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈っていこうじゃないですか。復活の主はあなたの御前にもおられます。この方としっかりと交わって、この方から言葉いただいて、心を燃やしていただこうじゃないでしょうか。そして復活のニュースを他の人にも伝えていく、明かしていくものにしてくださいと祈っていこうじゃないでしょうか。しばらくご一緒にお祈りを持ちましょう。